都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。
はい、今回もねちょっとやっていきたいんですけども。
はい、やっていきましょうよ。
やっぱり結構さ、
うん、
僕らもそこそこメディアとかにも出るし、
うん、
YouTube もまあ見られてる人結構増えてきてる
んですよね。そうですね、昔に比べると。
どんどんやっぱりこっちも身を守っていかなきゃいけないなと思ってまして。
ああ、はいはい、そうですね。で、
一番まあシンプルに必要だなと思ってるのは、
うん、
弁護士なんですよね。
弁護士確かに必要かも、
う
ん、
もう欲しいなと思って、
うん、
お抱え弁護士、
お抱えまで、
うん、もう常にね俺バトルに備えておきたいんで、
うん、
でやっぱ生半可なやつだとちょっとね微妙かなっていうのもあるんで。
生半可、うん、
うん、ちょっと海外から、ソーントン・ジョーンズっていうウェールズの弁護士をちょっとね、
海外の
今ちょっと交渉してて、
うん、大丈夫ですか。
なんですけどちょっとね夢って怖いなと思って。
夢、うん、おい点々とちょっと話が過ぎ過ぎてる
かもしれないんだけど、うん、ちょっとねその夢でその弁護士のジョーンズが、
うんうん、
自分の喉仏をこう切り裂いたっていう夢見たんですよ。
地獄好きってことどういうこと、切り裂くって、ナイフとか、
ナイフとか、
ね、
うん、でも喉をかっ切ってるわけなんですよ、
うん、
夢でですよ、
弁護士がね、
うん、
ウェールズので
紙と鉛筆にそれが書かれてあったんですよ。紙に鉛筆で書かれてたんですよ、
うん、
私は夢の中で喉を切ったと、
うん、
で目が覚めた時それが現実であったと気づいた
は
って書いてあって、
うん、書いてあって、
うん、それ書いた80分後に、うん、死んでるんですけど、
え、
夢だと思ってたんですけど実際に喉をかっ切ってたっていうやつですね。
やつ、いや全然わかんねえや。やつですねって言われても。
だから、
うん、
夢だって自分では思ってたんだけど。
待って、
うん、
ちょっと有名になってきて、いろいろ揉め事もあるかもしんないと、それっていうのをちゃんと抑えたいから、うん、
弁護士
雇いたい、うん。で、日本じゃなくって、ちゃんと海外とかの、すごいほんまに弁護に強い、凄腕を頼みたい。それがウェールズの人やった。
うん、そう。
その人が夢の中で、
うん、
首をかっ切られる夢を見た。
その人がね寝てて、
寝ててね、
夢で見た
って。で起きたら書き置きに、うん、なんかそんなこと書いてあった、
うん、そう書いたんです、自分で
書いた。で、うん、その人も亡くなっちゃった。
その人はだから書き切った状態でそれを夢だと思ってましたって書いたっていうことですね。
ちょ待って、これ何の話だ。全然意味わかんないんだけど、え、じゃあ雇ってないってことよね。
そうですね、死んじゃったんで。
じゃあ違うじゃん。
もうそうです
ね。何の話してんの。
あ、僕も夢見てたみたいですね。
どういうことこれ。え、インセプション、
うん、
え、すごい映画の話、
入り組んだ話しちゃいました。
わけわかんない、コマ回さんと。
いやもうジョーンズって人は、
うん、
自分の夢で、
うん、
喉をかき切って、
うん、
夢だって思ってたけどそれが現実だったっ、
それ自分でやってたの。
そう、
え、
でその血が出てる状態で
起きて
夢だと思ってましたって書いた。
で書き置きというか、まあ、ダイイングメッセージみたいな、
そう、うん、
それを読んだっていう。
まあそうです、それだけの話です。
いや結構な話やけど。
まあまあ確かにね、う
ん、それ何年の話なんですか、うん、ちなみに
1924年です。
あ、そんな
前、そんな前でもないね。
なんだ、
うん、
でも100年、
うん、
へえ、面白い、すごい話ですね。
なんだかね、変なドラマとかになりそうな話ですけど。
いや確かにね、
はい
はい、では行きます。教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画、我々が話したい話をするというような企画なんですけれども、
うん、
今回はですね、まあいろいろインバウンドやらで結構まあなんて言うんでしょうね、観光客とか増えたりだとか、テーマパークとかね、ああいうところにも人がまた戻りつつあるんだけれども、まあまあ、
外国人も増えてきて、
うん、そうですね、うん、やっぱそういうところでよく見るのが列ですよね。
列、
うん、列並ぶじゃないですか、行列、
うん、
行列ね、
うん、
行列の時に何話したらええんやろと僕は思うんですよ、
うん、
その時に話すネタ差し上げますよ。
お
お、うん、
そんな困ってる感覚なかったけど、
みんな困ってると思います。最近だからよく長話を多分知らない子供いると思うんです。
長話、
長話、長く話すみたいなね、
うんうん、
要はそのマスクを着用するのが普通だと思ってる子供たちというのは、うん、長話をしない、知らないんですよ。
なんで？
だってしちゃダメだから。
ああ、そういうことね。
そう、
ああはあはあはあはあ、うん、
だから
なるほどなるほど、
長く話すってことはできないから、うん、列並べないんだってよ、和稽古って。何人かでね、
ずっと黙りこくって並ぶしかできないから嫌なんだ。そうそうそうそ
う、だからお話をする、まあ、ネタを差し上げますよっていうことですよ。
はいはい、
はい、ではいきます。〇〇の値段で国の経済力を測る方法があるという話があるんですよ、
うん、
さあこの〇〇に埋まるものは何でしょう。どの国にもあるあるものの値段で国の経済力を測る方法があるんです。
あ、じゃあどこの国でも普通にあるものってことですね。
そうですね、ありますね。うん、ある。
そのあれだ、交通機関とかそういうのじゃなくて、うん、商品ってことね。
そうです、いいですね、商品です。
あれですよ、
しかもあるお店のある商品、有名な。
うん、いいっすか、俺分かった気がする。
お、何ですか。
マクダーノのビッグマック。
正解。え、なんで知ってたの。
いやいや、
すげえじゃん。
いや、俺も結構それ指標にしてたの前。
あ、すごマジ、
うん、
詳しいね、ビッグマック指数。
うん、
俺この間聞いてびっくりしてよ。
うん、
確かにマクドナルドってどこにでもあるし、
ま、ないとこもあるらしいけどね。
うん、なんかビッグマックの、
そうそう、これ
値段を比較するっていうのが面白いなと思って。
今でも現状どうなってるか知らんわ。
うん、でそれが1986年からあるんですってよ、
うんうん、
イギリスの経済専門誌エコノミストが提唱すると、
うんうん、
例えばビッグマックの値段、うん、日本でまあ300円400円します。今ね、
今いくら、そうか、そんなもんか、
3、400円もうちょするの、400円ぐらいセットで多分600円700円ですよね。はい、
忘れちゃったな、本当。
確かね、うんうん、でアメリカで例えばこれが3ドルの場合、
うん、
1ドル110円として、
うん、
これがビッグマック指数となります。
基準がね、
基準が、
うん、
その時の為替のレートが1ドルイコール100円ならば、うん、今後110円に向けて円安が進むよねと言えるわけですよ。
はいはいはい、
うん、だからビッグビッグマックというのが日本でも330円、
うん、
アメリカで3ドルの場合1ドル110円、これが指数になるから、うんうん、ここを見れば、
うん、
この国によっての、まあ、経済力を測る目安になるんじゃないかとかっていう、うんうん、
でも分かりやすいよね、
うん、
だってビッグマックが1000円のところあったらえーってやっぱなるからね。
そうそうそうそう、そういうことなんですよね、うん、まあ、ファーストフード店がまあ、価格競争とかね、
うん、
あるからそのちょっと値段を下げたりだとか、
うん、
あの値段の決定とか、まあ、それあるないとかもあるんでそこら辺は考慮する必要があるんだけれども、マクドナルドっていうのが結構その国によってちゃんと合わせた適切な値段でもって販売されているから、うん、このマクドナルドの指数ビッグマック指数を見れば、
うん、
まあ経済力って測れますよねという、うんうん、マクドナルドだからできる、
確かに、
うん、
安定供給してるから
って
ことだね、
そうですね、っていう面白いなと思いまして今回ちょっとね紹介させていただきました、うん、で続いてでございます。続いて、
はい、
ある芸能人です。超有名人が、
うん、
本人のモノマネ大会にお忍びで出場して2位。
なんか負けてるやん。
1位じゃないっていう、
どういう
本物が出演してんのに。
え、もうすごいね。
さあ、
え、どうい
う、これ誰でしょうっていうものです。
芸能人。
世界的な。
世界的な。
ええ、もう亡くなられておりますけれども、世界的なもう超有名人が、
うん、
モノマネ大会にね
出てって、
ね、楽しいやん言うて、うん、俺のやつやってんの、出ようかしら言うてわー出たら2。
あ、うん、でももうモノマネされるっていう時点で、
そうですね、
だいぶ特徴的な人だし。
うん。うんうん、
モノマネしやすい人ってことだよ ね、
そ、 ね、それはあります。日本でもね本当に時々見る、
え、真似する人、
うん、時々本当に。
ウーピーゴールドバーグ。
あー違います、もうちょっと古い1000。ウーピーゴールドバーグするか。
いや、なんか
ちょっと待って、
日本でやってる人みたいな記憶があるんだけど。
年一とかで見るウーピーゴールドバーグ。
いないかな。
いつの時の？
あ、天使にラブソング。
え？いや俺は見た覚えないけどな。
あ、そう。
うん。
おかしいな、特殊かな。
うん。ちなみに1915年の話です。
あ、え、すげえ前じゃん。
そうですよ、100年以上前ですからね。
1915年。
うん、もう一回答えてあれだったら言いますね。
でも方向性としてはハリウッド系でしょ。違う？
どっちかっちゅうとこの人はどうなんだろう、アメリカとかイギリスとかヨーロッパとか
の方の人、
うん、だと思います。もう超有名ですね。
真似しやすい。
うん、だからイギリスだと思います。
イギリス。
イギリス出身の、まあ、言いましょう。役者さんです。
役者？
世界的に有名な。で、モノマネしやすい。で、ちなみに岸本さんもモノマネしたことある。
俺が？
うん。いや、したというか、僕が突っ込んだことある。いや、〇〇かって言って。
オースティン・パワーズ？
いや、言うたことねえやろ。誰との思い出引き出しとんねん。
マイク・マイヤーズだ。
違うよ。
あれ違ったっけ？
違う、チャップリンだよ。
あ、チャップリンな。
岸本さんが山登るときにちょこちょこちょこっとしてて、いやいや、チャップリンやないかって。
やったわ、確かに。
言ったでしょ？
YouTube の1個目のやつ。
そうそうそう、山登ってるときにちょこちょこっとしてたから、いや、チャップリンやないかいって言うたんです
よ。やったわ。
チャップリンなんですよ。
あー、だいぶ面白いことするね、やっぱ。
ねえ、喜劇王のチャップリン。街で行われた自身のモノマネ大会にお忍び出場する。
うん、
本人なのに2位なんですよ。
うん、
1915年なんですけどね。で、チャップリンが参加したのはサンフランシスコの劇場で開かれた大会。
うん、
そこで本物が偽物に負ける。この時は A 型は異なる衣装だったチャップリン、メイクもしてなかったことから本人と気づいた人は誰一人いない。
まあまあ、
それは真っ白に塗ったりとかね。
チャップリンだらけの中に普通のおっさんいたらそらな、
うん、面白いでしょ。
これなんかいい話だな。
うん、そうなんですよ、
チャップリンらしい。
そうそうそう、それが僕はもう大好きで、この話が。あとね、これも面白いんですよ、うん、あのね、ある大型の生き物の、うん、表面積を求める公式がある。
うん、
っていう、
うん、
大きな動物、うん、それの表面積を求める公式があるんですね。
うん、
ちょっと言います。
ありそうだけど、
その計算式言いますね。
うん、
ある動物の表面積を求める式ですよ。
うんうんうん、
マイナス 8.245 プラス 6.807 かける身長プラス 7.03 とかけるその生き物の前足の太さ、
うん、
イコールで表面積が出る
ん
ですってよ。
うん、うん、ありそう。
シュリクマー環石っていうんですけど、
うん、
これがあるものの生き物の体の表面積を求めるっていう公式なんですってよ。
うんうん、
何かわかりますか？
え、どういうこと？ある、ある、
ある動物の、
動物を答えればいい
ってこと？そう。でも動物の表面積って驚かない？体重とかさ、
うん、
体長とかなら分かるけど、
うん、
表面積っていう、
まあ、なんで表面積求めたいのかもちょっと分かんないけど、象、うん、じゃない。
あ、正解。すごっ。え、表面積求めたことある？
いや、ないけど。
表面積インド象なんですよ、これ。あのね、ケラーラ農業大学で研究を続けたインドの獣医学者、うん、シュリクマーが1990年に発表したんですね。
うーん、
で、これイグノーベル賞を取ってます、2002年にね。これっていうのが人々を笑わせて、まあ、考えさせてくれる研究者に授与なんですかね、
うん
うん、なんですけど、まあ、この博士の名前を取って、シュリクマー環石なんて言うんだけれども、
うん、
キムさんさっき言ったように、どうせじゃあそんなことやってんの、求めんのって話なんだけれども、うん、象に投与する薬の適切な分量を決めるため。
あ、ほうほ
う、象かなり体でっかいから、そう、なかなかその、そうなんですよ、薬を投与するにもどんぐらいのものをって聞く期間もあるし、期間かった意味ないし、聞きすぎてもあかんし、薬の分量は表面積に比例すると。
へ、
はい、で、表面積を測る際に象が嫌がって暴れて踏まれて亡くなっちゃうという事故が、うん、まあ、過去多発してるんですよ、
うんうん
うんうん、それで表面積を、まあ、推測するために体重を代用することもあったんだけれども、象が体重を測るのはそれ以上に困難、
う なるほど。
要はその下にグッと敷いて、うん、そこに乗ってもらうなんて難しいから ね。
しかも4つちょうどいいバランスで乗ってもらわないとね、
落ち着かなきゃいけないとかね、しかも象が、うん、だからこの公式を求めて、まあ、死者数を少なくするためにきちんとそのシリクマー岩石というものを作られてるんですよ、
うん、
でこの公式というのは世界中で使われるようになってからは全く、そう、死者も減っているし、なおかつインド象の生存率もかなり向上してます。
じゃあ、うん、マジで象にとっては大事な、
そうなんです。だからちゃんと適切な量の薬を投与できるようになってるからこそ、
うん、
亡くなっていないという象もね。でこれっていうのがインド象のみ、
あ、のみなんだ。
アフリカ象、
他の象は違うんだ、また
違う
数値が、
アフリカ象とかは全然使えないっていう、インド象のみに使える表面積を求める公式があるというお話なんですよ。
そんな繊細なんだね。
そうなんです。いや、これは面白いですよね、
うん、
じゃあ続いてでございます。続いて、あっぶんね、普通に言っちゃいけないこと言おうとした今、
うん、
すいません。
はい、
ね、ではいきます、うん、これもね、なんか面白いなと思ったんだけれども、バナナの叩き売りの CD があるっていう。
なんだその言い方。え？
バナナの叩き売りの CD があるんですよ。
バナナの叩き売りってなんかあれ？
安いよ安いよみたいな。安い安い、うん、福岡県北九州市に有名なバナナの叩き売りの場所があるんですってよ、
うん、
そこの愛の手とか、うん、まあ、そういったもののね、その売り方の CD がある、
うん、
恋するバナちゃんという CD アルバムに、これなんて読むんだろうな、門に司ると書いて、これは文字って言うんですってよ、
うん
うん、門に司るで文字、文字バナナの叩き売りとして収録されていると。門司港で行われた井川さんという方が、まあ、あと愛の手で中山さんという人が入ってバナナの叩き売りの音声が収録されている、
うん、
この CD には1998年に発売されて2006年に再発売されていて、かなり人気なんですってよ、
うんうん、
でこの他にもイントロをなにわ節にした薩摩琵琶や尺八の音声に乗せて歌ったバナちゃん節崩し、レゲエ曲にして歌ったバナナスキルなども収録されているという
、うん、アルバムみたいになって
る。そう、
うん、
バナナの叩き売りの CD があるんですよ今。
でも全然想像つかないけど、
ちょっと聞いてみる、
うん、は
皆さんも聞いてみてください、うん、面白いですからね、
うん、
はい、という、まあ、バナちゃん、
バナちゃん、
うん、バナちゃんのものがあったりする、叩き売りのね、
叩き売りなんて今やれる。あ、でもこの間、
うん、
ね、なんつうんだっけ、あれ移動販売っつうのかな、
うん、
車でなんか桃かなんか売ってる人がいて、
うん、
桃だったかな、なんかフルーツ売ってる人がいて、うん、その人がなんかバイト募集かなんかしてたんだよ、
うん、
それがすげえ凄腕らしくて、その人、もう何千万とか稼いでんだって、それで。
え、うん、
そのなんかやばいやつじゃないよ、
はい、
あの盗品、盗品とかじゃなくてちゃんと契約しての
ん
か、
すごいね
って言って、でその方法がやっぱりセールストークだって言ってたわ、うんうん、セールストークだけで1000万とか売ってるみたいな、
時々なんかテレビに出ますよね、このセールストークがすごすって、もともとすごくってヤンキーやったけど、
うん、
なんか成り上がりで保険の
営業
みたいなとかね、
あ、いるいる
いますけど、そういうことなんでしょうね、口がうまいやつがおるんですって、うん、
だから桃だっけ、桃とかってさ別に食いたいタイミングあんまないじゃん、
そのないね、
普段普
通にしてたら、あれは食べるって感じ、うん、
それにさ買わせるってやっぱすげえなと思って、
それに価値をつけるんでしょ、その人の言葉だけで、
う
ん、
そう、
すごいよね、
食いたいって思わせるか買いたいって思わせるか、
うん、
すごいよ。
フリースタイルダンジョンとかさあるじゃん、
うんうん、
あれもさ基本悪口じゃん、
うん、
でもそれに価値をつけるわけじゃん、ラッパーの人たちって、うんうんうん、インを踏んだりとかなんかリズム乗ったりとか、ね、うん、でも基本悪口じゃん、
まあそうだ
ね、だからそれも考えるとやっぱりラッパーってむちゃくちゃ尊敬するんですよね僕
急に
いや価値つけるのすごいよな
まあまあそれはそうだな、
それにたくさん人が来てさ、
うん、
賞金何十万とか100万超えるやつもあったりするじゃない、
うん、
だすごいよね、
まあそうね、
ラッパーって尊敬するわ、うん、ほんま
ね、材料費もかかんないし
材料費
いいよね。
ちょっと何言ってるか本当に。
いやそのお金かかるもんないじゃん。
いやいやもう時間かけてますから。
あの
物考えたりとか
口だけあれば売れるから。
いやいやもうそうですけど、うん、もう時間かけてますからね皆さんね。いきます。続いてですね、インドでは昔弟が先に結婚するとき兄は丸々と結婚した、
うん、
この丸々なんでしょう。お兄さんやのって弟が先に結婚したときは、
うん、
あのお兄ちゃんはあるものと結婚しなきゃいけないルールがあったんですよ。弟に先越されたときお兄ちゃんはあるものと結婚しなければいけなかった。
ヤギ
違います。いいですね。
いいんだ。
うん、
あるもん。
ヤギ以下。
ヤギ以下。
うん。
豚。
うん、以下。
死体。
うん、以下。
虫。
ああ、近い。
ゴミ。
うーん、違う。当たるまでやるよ。甘くないよ。
虫以下なんてある？
虫以下じゃないけど、虫近いです、一番。
うん、
な
んでそれと結婚しなきゃいけないのっていうものってことでしょ。
うん、そうですね。ちなみにこの制度の名前、モックマリッジっていうらしいです。
モックマリッジ。
モックマリッジ。
あ、うん、なんかもうだから いらねえもんだな。
そうですね、いらねえもんっていうか、インドではまあそのね、どうしてっていうことがあれなんですけど、
うん、
まあちょっと言いますね、
うん、
インドのカーストの最上位にあたる、まあ、ブラーマンの間では、
うん、
かつて弟は兄よりも先に結婚してはいけないという風習があった、
うん、
そこで弟が結婚したいのに兄がまだ結婚していない場合の措置として、
うん、
儀式的に兄が丸々と結婚して弟が結婚できるようにしていた、
うん、
っていうことなんですよ、
う
んうん、だからうん、代わりにじゃあもう結婚したという体をこれで
作ろうってことでしょ。で
ということですね、う
ん、それは分かった、
うん、であるものと結婚する。違います。言いましょうか、
うん、
木。
ああ それか。
木なんですよ。でこれを
モック。
そうで木に結婚の婚と書いて、
うん、
木婚とかって言うんですけど、
うん、
ツリーマリッジ、モックマリッジって言って木と結婚するんですってよ。
ねえ、
うん、
いい木もいるもんね。女の子っぽい。
ほなせえよ。アタック。あなたの思うい
い感じにこうね、うん、なってる。
あなたの思う
エロい木もあるも
ん、ね、魅力的な、うん、セクシーな木にアタックせえよ。なんでしないんだアタック。
何でもいいのだって。
いや木ですよアタック。
どういう木とかないの。
いやそんなないですね。
ないんだ、
うん、庭に入ってるやつ
もいいんじゃない。そこら辺のでいいんだ。
いいんじゃない別に。だって
うわ雑。
いやいやそうか。この木がいいななんてのはないよ別に。桜がいいなとかってこと。せめて
その兄のプライドを保たせるために寄せるとかないの、うん、女の子に
形
を
やるとかさ。いやまあでもその後結婚するときにはまあ木と離婚して人間行くわけですから。
それいいんじゃない。
バツイチ。
あの離婚しなくても。
あ木と結婚したまま重婚
ってこと。重婚でいいんじゃないの。
いやいやいやいや、だって女性だって2番ってなるわけですよ。
まあまあそうだな、
うん、人間が木の次ですよ。
それって言うのかな。
え、
その女の人と結婚する前にいやあの俺バツイチなんだとかって言うのかな。
バツイチ。いやでも結婚する前に考えてたから言ってくれて嬉しい、うん、どういう人なの。
いやあの木なんだけど。
木、
うん、
木。
知っとけよもう風習なの。そいつも
なるでしょうね、うん、あとねインドでは他に奇数が不吉とされることから、
うん、
奇数回目の結婚を避けるためにあの木と結婚することがあるんですよ。
調整するんだ。
そうだから2回結婚していても ×2 になっている、
うん、
次結婚したいなと思う人が奇数3やから木と結婚しといて別れて結婚4度目に人間にするみたいな。
うわだる。
奇数ダメですから。
木かわいそうだなそれ。
木ダメですから
別れるために使われるっていうのは、
まあねうん、あとちなみになんだけど日本では5回目の結婚記念日のことを木婚式っていうらしいですね。
5回目の結婚式、
うん、結婚記念日。
あ5 年, 記念日5
年目、
うん、なんで
なんかよく、うん、よく言うじゃん。なんか何年ついてたらあの銀や金やってするじゃない。
ああ、ね、
それの 5回目5年目はあの木らしいですね。
あ、それで上がっていくんだ。
うん、あの、そうそうそう、
はい、銀金みたいな。
そうなんですよ。
へえ、
うん、ですってよ。インド人面白いですね。
なんか不思議やわ。すんな、
何系がいいっすか。
何系、
うん、
何系があんの。
何系のうんちくがいいっすか。
そうやって選ぶの。
選べるよ、何でも。キムさんが好きなやつ。
ためになる系がいい。
いや、全部がためにならんみたいな言い方するなよ。ためになるでしょ全部。ジャンル、ジャンル。音楽とか好きですか。
あ、そういう系か。
何でもいいっすよ。
あ、うん、じゃあエンタメ、エンタメ
系、エンタメいきましょう、うん、じゃあエンタメでいきます。中島みゆきさんの曲には、
うん、
タイトルがない曲がある。これね、中島みゆきさん CD 発売されているにもかかわらずタイトルが付けられてない曲があるんですよ、
うん、
アルバムの生きていてもいいですかというアルバムがあるんです、
うん、
この6曲目に収録されているんです、その曲が、
うん、
ジャケットを見てもトラック番号のみが記されていてタイトルが付けられてないんですよ、
うん、
でこの同曲というのは歌詞のないインストの曲、
うん、
アルバム収録順で同曲の前の曲、
うん、
船を出すのなら9月とその後の曲エレーンをつなぐ曲として制作されている。
うーん、
だから無題。ジャスラックのデータベースやネット配信などではシステムの都合上無題っていう表記になっているんだけれども、
うんうん、
だから探すなら無題で調べるんだけれども、
うん、
その
ノンタイトル、
そう、アルバムの中ではノンタイトル、本当にその表記がなく、
うん、
その番号のみが付けられているだけ、
うん、
っていう曲があるみたいですね。
なんかたまにあるからね、そういうなんか名前はついてるけどただのつなぎみたいな
やつ。あ、そうです。
ミスチルとかも結構ある、そういうの
ますもんね。漢字、
漢字、
うん、読みがない漢字。
え、どういうこと。漢字はあるけど、
うん、
読みがないの。
そう、
そんな何に使われるの、それ。
知るか。
いやいや、知っとけよ。そこまで。
だからその昔の、例えばだけれども、手紙とかそういったものに残っている漢字なんだけれども読みが分かんない。
どう使われてたか。
そうそう、漢字自体は収録されているんだけれどもこの漢字なんて読むか分かんないし、どういう意味かも分かんないなっていうものは一応登録はされているんですよ。
うーん、
だからこれを導き出すときってその登録番号を入れなきゃ出てこないんですよ、
うん、
だから例えばだけれども12345がそれが登録番号やったら、うん、12345ってネットで調べたらその漢字が出てくるんですよ、うん、でもその漢字自体を調べることが難しいですよね。だって、
まあ、
読みがないんだから、
う
ん、
そうね、
そう、調べようがないから、
うん
うん、一応登録はされているという、でも読みがないっていう感じもあったりするからね。
へ
え、うん、まあ面白いですよ。というのはいろいろですね、今回うんちくですね、
うん、
雑学を、まあ、皆様に知っていただいたので、これをですね、うん、列で並ぶときにうわ暇やな、どないしようかな、あどうしよう、
これやる、
どうしようかな、あそういえばさ、
うんうん、
インドのゾウいるでしょ、インドゾウ、でっかいんで、あのインドゾウね、あれの表面積を求める公式があるって知ってる？って言
う
たら、
うん、
列すぐに、
いやいや結構あると思うよ、そっから、
いや、それまだまだ他にも言いましたから、
うん、まあまあそうね、
他にまだまだ言いましたから、
ね、で30分、
そうそうそうそう、いけるでしょ、
うん
うん、マクドナルドのさ、ビッグマックでさ、
そいつ下手だよ、もう言っちゃってるから答え
あ、そっかそっか、
うん、
何やと思うって言わなきゃいけないのか、
う
ん、
そう
っていうのは、まあいろいろね、うんちく今回ご紹介させていただきました。以上です、あざした、
ありがとうございました。